金沢北署の調べ室から出てきた岡田は、マジックミラー越しの今川を見て、ため息をついた。彼はパイプ椅子の背もたれに身を預けて、何もない部屋の天井を仰ぎ見ている。どうですか？その場に同席していた若手捜査員の一人が、岡田に声をかけた。監黙。長尾俊孝は石川経済振興会の事務局長。石川経済の牽引役をまとめて、地元経済の発展のために関係各所へさまざまな働きかけをするのが彼の主たる任務。石川経済のメインプレイヤーたちとつながりがあるポジションのため、飛ぶ鳥を落とす勢いの地元経済の一企業であるドットメディカル CIO 今川と接点を持っているのは不思議なことではない。しかし今川は長尾のことを知らないと言った。 OSI は今川がハジャブに手ほどきして開発したもんやってことはサイバー課の調べで分かっとる。そのことを長尾は少なくとも死亡の直前まで何らかの形で認識しとった。長尾の財布に入っとったメモのことですね。岡田はうなずく。それ見せたんですか？ああ、でもダメや。長年捜査一課で様々な被疑者と向き合ってきたベテラン捜査員の岡田の目はごまかせない。ドットメディカルでの聴取時に OSI の件を今川に投げかけたとき、明らかに彼の表情に変化が見られた。口開くと足取られるくらい監黙。はしかやつですね。はげえわ。けど黙るっちゅうことはなんかあれんてな。しかし、なんで長尾は OSI なんてメモを持っとったんでしょうね。わからんから、その開発者の今川に直接聞きたいんやって。でも課長、さっさとせんとややこしいことになりますよ。わかっとる。長尾の死は自殺として処理済みである。遺体は遺族に引き渡されて、荼毘に付された。彼の死は、社会的にも自殺として受け入れられている。それなのに、いまだに警察の一部で、彼の死について、こそこそと捜査をしている。このことが世間的に明るみになると、いろいろと面倒なことになるのは、誰が考えても明らかなことであった。誰でもあの状況見りゃ殺し屋って思いますよ。それなんに署長の鶴の一声で自殺ですからね。岡田は捜査員の声にただ黙るだけである。この間の金沢銀行の役員のあれも自殺でしょ？どうなっとるんですか？わからん。何の前触れもなく部屋の扉が開かれた。署長。若手捜査員はとっさに敬礼をした。それに反して岡田は眉一つ動かさず若林を見つめる。若林は岡田とは目を合わせずにミラー越しの今川を見た。そしてため息をついてただただ冷たい視線を岡田に送った。
何やってんだ、岡田課長。
取り調べです。
何の？
金沢銀行の守衛殺しです。
あの男が？
OSI は、あそこにおるドットメディカル CIO の今川が、アジャブという会社に作らせたもんです。本件はその OS を搭載したハジャブ端末において、
山形の情報が東堂のものに置き換わったことに端を発しています。あなたはそのハジャブとかいう会社の端末を動かす OS そのものを疑っていると？
はい、サイバー課の協力を受けて若林は舌打ちをした。
余計なこと。
余計なこと？岡田は若林のこの言葉に黙ってはいられなかった。
何が余計なんですか？余計なものを余計と言って何が悪い？
ちょちょ、いいですか？ OSI にはあらかじめウイルスが仕込まれとったんです。
うるさい、黙れ。
この OS には一定の要件満たしたときに経営企画部長の情報が東堂に切り替わるウイルスが仕込まれとったんですよ。
何言ってんだよ課長。あんた映画の見過ぎだよ。フィクションは映画の中だけで勘弁してくれよ。すぐにあの男を釈放しろ。
ちょちょ、あんたこそ何言ってんですか。これ見つけたのはサイバー課の手柄じゃないですか。
サイバーって、
それはお前の管轄じゃないだろう。捜査に関するもんは他部署からの協力を得て洗いざらい調べるのは当たり前でしょ。
黙れ。
いいえ、黙りません。この OSI が本件にとって重要な手がかりであるのは明明白白です。
何言ってんの。日頃パソコンのモニターしか見ずに、ただ机に座ってるだけのもやし男の集まりであるサイバー課のザレ事ですよ。
いや、
もしくはあなたの妄想だ。
先般あなたが自殺だと処理した長尾としたかも、死亡の直前まで何らかの形でこの OSI を調べていたのは分かってます。この言葉を受けて若林は岡田の顔面めがけて拳を突き出した。ぱっと見ひょろっとしているが腕周りは太い。そこから繰り出される政権好きは岡田をよろめかせた。
自殺だと言っただろう。
間髪入れずに若林は岡田の胸ぐらをつかんだ。
いいか、あの男をすぐに釈放しろ。
ダメです。重要参考人です。
命令だ。
承服しかねます。
命令は服するためだけにある。あなたに拒否権はない。
岡田は歯を食いしばった。その力が過ぎるのか、彼は体を震わせていた。
命令に背くということはどういうことか分かってますよね。
自殺、自殺ってあんたどんだけ無能なんだよ。
何？
わずかながら自分の首元をつかむ若林の力が緩んだ。岡田はその気を逃さず、それを振り払った。
長尾も小松も木倉町の男も自殺？そんなだらなこと言ったんだよ。おめえどこ向いて仕事しとんじゃ。
岡田はこう言うと警察手帳を取り出してそれを床に叩きつけた。
ええー、な、こんな仕事やめてやるわ。
岡田は激怒しその場から立ち去った。怒りに任せて激しくドアが閉められ、室内は静まり返った。この岡田と若林のやり取りが多少なりともミラーの先にいる今川に聞こえたのだろうか。彼はこちらの方を見てニヤニヤと笑っていた。
おい、あいつを釈放しろ。
かしこまりました。若林は床に転がっている岡田の警察手帳を拾った。そしてそれを開きしばらく見つめた。
余計なんだよ。
若林の口元がかすかに緩んだのを若手捜査員は見逃さなかった。5の線2、いかがでしたでしょうか。
このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。